親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもあり、泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
さあ、そうやって、まあ、あの便利になって資材部の日立、で親父はそうやって目で見て、そして学んでっていう社会勉強してきたわけだけど、そうやって頑張ってさ、幼いって言うんじゃないけど、仕事をついたの早かったじゃない、でも仕事ばっかりじゃ、若いから、
そりゃだってやじ馬根性旺盛な人生、好奇心旺盛、すべてのものにもう人のやることは何でもやりたいでね、そんなにその大変な、今から思ったら大変な思いしてるのに、不思議なことに毎週日曜日、あの当時は第一第三しか日曜日休めなかった。
ああ、ましてや土曜日なんかね、週休2日制なんてないもんね。ない
んで、その日曜日にハイキングとかね、
行くの？
行くよ。行ったよ。
行った。
十文字、三国十文字峠とか、川北湖、県徳山、大菩薩峠とかね。
ええー。
で、最後は八ヶ岳が好きだったね。
八ヶ岳。
夏は毎年一回八ヶ岳行くんだよ。
昭和30年代の半ばぐらいからお尻の方なんだけど、もうそれでずっと。
あのね、仕事ばっかりじゃない。仕事ばっかりじゃなかったよ。夜はクラシック音楽喫茶に行ったりね、
クラシック喫茶音楽、
そういう風な、だからクラシック音楽でも一番いい席を確保して
聴
いてくんだよ夜、それは仕事終わったからだから夜だよ、10時とか、もう寝る暇ないね、それこそ、もう趣味多彩
で、あったよね音楽喫茶って。確かに、
その八ヶ岳なんかは、夜中の電車で行く、列車で新宿から、で血の通りで、で朝 夜中で朝着いて、で一泊八ヶ岳の赤岳高専っていうところがあって、それで翌日登って、赤岳登って、清里に降りて、野辺山に降りてきて、それで帰ってくんだよ、そういう強行軍だよ。そのぐらいのことを要するにやったよね。
そのパワーが、全員とは言わないけど、今若い子にするのパワーないかもしれない。
だからそこなの。要するに徹底的に趣味に対しては時間を割くっていうかな、
仕事とそこ の、あの動かす、
しっかりとメリハリをつけてるよね。
あ、
仕事は一生懸命やったよ。
あ、そう
寝ずにやったぐらい。でも今度日曜日休みに行くんだ、5万分の1の地図を持って行くわけだからよ、
へえ。
その地図頼りに奴ができる、この頃で八ヶ岳はもう毎年何年ぐらい行ったかな、随分行ったよ
本当、私八ヶ岳って1回行った、
あのね赤岳高専っていうね、2988m、あそこのちょっとふもとにこうある、真ん中あたり、そこ行くとね夕日がきれいに落ちる、朝から登ってくる、とね、ナスのね、塩漬けが出るんだよ。俺ナス食べられなかったんだよ、あの塩漬けでもって一回でも、ナス大好きになっちゃって、何でもかんでもナスの塩漬け、
私もそうだよ、
丸ごと。
あの高校時代に学校の寮っていうのがあって、それが八ヶ岳だったの、
一緒に行きたかったかわいいだけどね、そうこっちはね、そういうグループがあるんだよ、でね、あの当時ね、サークル活動、今死後になっちゃったかね、サークル活動、
サークル活動死後にはなってないよ、大丈夫。
それで、サークル活動の中の一環、こっちのサークル、こっちのサークル、金吾会長もサークル立ち上げた、
弟さんね、
で私はお客さんのお嬢さんが、 社長の妹さんなんだと、が、まあ、実は、あるところのサークルに入ったの、で私のとこ見て、一緒に入らないかって誘いが来て、入る、
で一緒、結局サークルが後々ですねって話なんだよね
っていう、まあそういうことなんだけどね、でね、いや私は今思うとね、ああいう人の良さのボランティアをやる人がいなくなっちゃったね、そのご家庭は
今合コンあるみたいだよ。
だからそんなんじゃないんだから、そんなね、あの変ないやらしいんじゃないんだ、
いやらしくないんだよ、
すっごく純粋な独身者が集まって、
分かる、
ワイワイがや
る、分かる、
で勝手に冷蔵庫開ける、
そう、
その家庭は奥さんが毛利家、旦那さんが三井家、
素晴らしい、
そこの要するに
財閥じゃない、
そう、すごいね、だからもうそれで子供がアメリカ行っちゃってるから、もういない、そうすると、我々を可愛がるわけだ、あのおじいさんおばあさんが、でおいでおいで、とこういう男だから、可愛がられた、もう勝手に冷蔵庫開けていて、おいちょっと待てと、
なんか大人の社交場みたいな感じだったよね、
独身者の、
ね、そう
で要するにいろんな遊びをここで企画する、企画立案全部この私だね、
それが今にも生きてるんです、
そのうち幹事長だね、
それも今にも生きてるんです
ねえ、
う
ん、亡くなっちゃったけどね、
そうだか、
で今の時代はそういうのが、要するにもう全くなくなった ね、
そうだね、
サークル活動のが顔が見えるから楽しいんだよね、
そう、あのほらフォークダンスとかとかのをやったりして、
そうそうそういうのもあったし、
なんかそれ学校でも今やってないのかな、分かんないけど、あそうか
でしょ、
だ
からそういうそのなんていうかな、みんなが顔を見て
触れ合うっていうか
交流、
人
事交流するっていうのが、はい、SNS やめてよ、
今の発言ですけれども、別にの親父 の、 あのやめてよって親父やってないし私もやってないからいいんだけどということでですね、親父の趣味もこれから出てくると思いますけれども、さあ昭和40年代に入って、この親父の事業はですね、右肩上がりになっていくので場所を移すことになるそうです。来月新年度は高砂編で、なんで高砂からスタートしたいと思います、
そうだね、
はい、よろしいでしょうか、
はい、わかりました。
さあ、それでは皆さん、お忙しい時期だと思いますが、お体気をつけて、親父もね。
はい。
それではまた、来週、来月です。
学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長、 してからは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまで、おかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。